松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社エルズパートナー代表取締役片野坂拓也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
なんかバシッとジャケットがかっこいいですよね。
どこかの役者さんみたいです。
本当に本当に、
ね、ちょっとちょい悪役みたいな感じで、
ちょい悪い親父になりたくてやってきました。
でももう松本さんまた飛んだゲストを連れてきたなっていう感じなんですけど、なんか肩書き聞いてたらいくつ会社を経営しているのという。
そうですよね。
代表取締役をされてらっしゃるんですよね。いろんな会社の、はい、どのような会社があるんでしょうか。
まあ、あのコールセンター、はい、あのこれもともとやってるのがコールセンターの会社と、あとはシステムですね、システム会社で、あとはあの蓄電池関係の、あの再エネ関係のメーカーの会社と、はい、あとはアニメの映画を、
そこからちょっとね、はい、映画、はい、
であとは一般社団法人で、生き方を問う施設を作っております。
これだけやってて創業者ですからね、
はい、創業ゼロから。
あれ創業何年になるんですっけ。
創業で今8年目です。8年目、はい、
8年間でだからこの4つ5つの会社を立ち上げて運営されているってことですよね。
ちなみにこの今のような事業モデルっていうのは何年前ぐらいから描かれてたんですか。
多分その3年目ぐらいですかね、
それは創業して3年目ぐらい。
そうですね、はい、なんか経営してて、はい、まあ、さらっとその話をすると、そのやっぱりね、売上とかっていうのに追われるじゃないですか、はい、で売上が追われて、で売上がいい時は優しいんですよ、でもね売上悪い時は、はい、やっぱりね荒探しするんですよね。
夫婦と一緒ですね。
そうですね。だからやっぱりそれがね、会社のこうみんなのために、社員を幸せにするためにとか思ってんのに、はい、やっぱりね、あのこのビジネス自体のモデルによっては経営者が優しくなれないなっていうのを、思って、だから自分が優しく、そして、社会にも良くて利益が、出る事業はなんだっていうことを結構考えましたね、
はい、
それはあれですか、今お話からすると一番最初にされてた事業はコールセンター事業でしたか、は
い、そうですね。
でコールセンター事業をやり出されてる頃にそのようなことをいろいろ感じてた、
思いましたね、はい、だから社員の幸せ願ってんのにほんまに幸せ願ってるかみたいなとこは結構考えましたね、はい、
その社員の幸せを願うってさらっとおっしゃってますけど、はい、世の中そうでない経営者も多いじゃないですか、
はい、
それって創業していつ頃からそういう思いを持ってたんですか。
あ、これはもうあの創業する前から、はい、そういう会社を作るっていうことを決めて、はい、でそのビジネス自体っていうのは本当に何でもよかったんですよ、あの社会にとっていいことであれば、
はい、
でそれのスキルが僕はコールセンターしか持ってなかったっていうわけで、はい、もうあの、はい、会社を作る前からそれを決めてたって感じですね。
会社を作る前からそれを決めてたということは、はい、それどこかでそういう方からのアドバイスがあったかとか、なんかどういうきっかけがあったんですかね。
これはね、はい、これメインで話しちゃうことになるんですけども、はい、いや、もともとちょっとあの、まあ、さっき映画とかも言いましたんで、はい、あのそこも踏まえて話すんですけど、20代前半はね、あのチャランポランやったんですよ。もうとにかくね遊び散らしましたね、
はい、で散らしたんです。
遊び散らしました、はい、もう異常なほどに、
はい
はい、でまああの音楽をね、はい、あの18の時にあの大学に出て、で、大学で、音響の編集とかね、あのセレクターをいじる、はい、あのところを学んで、ですぐあのこれ自分でできるなと思ってやめちゃったんですよ、
はい、
で、そこから音楽、編集とか効果音作ったりしながらなんとか食いつないでたんですけど、それが19歳ぐらいですね。
学生作、
はい、でその時にあの平日はずっとそれやってたけどなかなか稼げなくて、で土日だけこのドレッドしてたんですよ僕、髪型をね、あのコンローとかドレッドしてて、で 土日だ土日だけ土日だけ働ける、はい、バイト何かっていうので、はい、髪型自由っていうので調べた時に出てきたのが、はい、あのコールセンターだったんですよ。
はあ、い、面白い。
それ土日だけ働いたら、はい、300人ぐらいコールセンターにいたんですけど、はい、土日だけでね、あの1位になってもって、
すごいな、なんか能力があるんでしょうね。
で、はい、もう土日だけでもうずっと1位だったんですよ、はい、だから結構お給料あってで平日は音楽してみたいな生活を、はい、ほんで遊んでお金もろうて遊んでみたいなのをやってたのが、20代の最初 で、はい、でそこからあのさらっとさっき言った映画、はい、兄貴が22歳の時に映画を一緒に作らないかっていう、はい、あの話があって、うん、で、僕は音楽やってたんで映画を作ったんですよね、はい、でそこから2年間、もう音楽のことを必死に向き合ってで映画のことを向き合ってやってきたんですけど、はい、やりながらねちょっと分かってきて、うん、多分僕は才能ないなって思い出して、っていうのも兄見てたらね、はい、1000円で1週間過ごしたりするんですよ、
はい、すごい才能ですねそれは。だからすごい才能。
四六時中映像のこと考えてるんだよ、はい、僕は片やお金稼ぎがあって、はい、かっこいいと思ってるから音楽やってるみたいな、はい、そんな感じだったんで、あ僕じゃないなってなりだしたんですよね、はい、で24の時に映画ができてチケットビア国際映画祭っていうのに出して、はい、で最終選考のとこまで行ったんですけど、
すごい、はい、
最後でもう落ちてしまって、はい、で僕は音楽やめてビジネスの世界に行くと、うん、で兄は映画を撮り続けるって言って、家に引きこもって絵を描き続けたりしてたと、はい、で戻ったらさっきの話で言ったら、はい、さっき何がきっかけで、そういう人への思いとかっていう風になったとして、うんうんっていう話なんですけど、僕それですぐコールセンターで働いたんですよ、はい、だから土日だけコールセンターやったのが平日も働いて、はい、やったらもうむちゃくちゃ強いやろっていうので、はい、やってみたらまあまあむちゃくちゃ強かったんですよね、
はい、おっと、はい、そこから どんな風に進んでいったのかちょっと次週、はい、続きをもう今すぐにでも聞きたいですけど、はい、お話を聞きたいと思います、ね、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今週のゲストは株式会社ウィンドフォール不動産代表取締役弁護士でもいらっしゃる井上秀也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあこちらのコーナーはいつもね法律のことなどお話、はい、聞いてるんですけども、いつもお話いただいているベリーベストさんともつながりがあるというふうにお伺いしております、
は
い、
そうですね、はい、ベリーベストの代表のお二人と私で共同で設立した不動産会社に
3人でですか、
はい、なります。
あれ設立はいつになるんですか。
2024年6月に設立いたしました。
で井上さんもともと弁護士でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。私は弁護士で最初、はい、社会人始めたんですけど、もともと起業家になりたいっていうのは変わらずありましたので。
もともとそういう思いがあったんですか。
そうですね、起業家っていうのが結構一つキーワードとして歩んできました。
その起業家という立場に憧れたのはいつ頃からなんですか。
高校生ぐらいの時にですね、リッチマンプアウーマンっていう月9がありまして、はい、その時に
ドラマ
で起業家になりたいなって、はい、思いました。
結構ドラマ見てとか映画見ての方多いですね。
多いですよね、
影響力あるんだな。
逆に言うとほとんどそうじゃないですか。
そうですね、ヒーローを見てって、はい、検察官になりたかったとかね。
そうですね、
そう言いましたけど、どんな職種でもよかったんですか、起業家になれるならば。
そうですね、やっぱり当時IT 系の社長が多くて、うん、でそういったところに進めればよかったんですけれども、うん、やっぱり文系なので、う
ん、文系なんですね、
あれよあれよと、うんうん、弁護士になってしまって、ってい
うあれよあれよとなれないんだけど、
そんな簡単になれるものじゃないですよ
起業家目指す人は世の中多いと思うんですけど、弁護士目指す人はそんな多くないし、
ね、あれよあれよとなってしまってって、そんな流れるもんねそんなそんなって感じですけども、はい、
それで弁護士を目指したきっかけってのはどんなところだったんですか。
そうですね、本当に学部が、はい、法学部に入ることに なったんですけれども、はい、法学部に入ったらやっぱり起業家になる上でも法律について知っていく、知っておくっていうのは大事ですし、はい、あとはやっぱり一つ武器になるかなと思って、うん、弁護士という資格を取ることにいたしました。
世の中でどれだけいらっしゃるんですかね。武器になるから弁護士の資格を取るってすごい話だな。
武器になるからなんか手段なんですね、うん、弁護士を目標にしてる人はいっぱいいますけど、うん、手段の一つっていうね。
すごいな。
すごいですね。弁護士としては何年ぐらいお勤めされてるんですか。
もともとその入った法律事務所は8ヶ月お世話になりまして、その後私自身の法律事務所を独立して立ち上げたっていうこともありますので。
8ヶ月後に。
そうですね。
早いですか。これは
早いと思います。
ですよね、きっとね、はいはい。
弁護士になる前の研修の時から会社自体は設立を別の会社なんですけど、していたので。
どんな会社ですか。
当時はSNS のアプリ開発をやっていて、もうそれはもうたちまち消えていったんですけれども。
そんな過去もあるんですね。
そういい経験ですね。
飛び切りの笑顔で、はい、そうですか。はい、
でその法律事務所を立ち上げていて、そこからこう不動産会社の設立に至ったのはどういう経緯で。
そうですね、もともとやっぱり相続とか弁護士っていうのはそういった分野とは近しいところにあるんですけど、相続から空き家の相談とか不動産の相談っていうのがやはり多いというふうに理解しています、なのでそこの不動産のところはもともと不動産会社と連携して対応していたんですけれども、やはり自社でグループの中で完結できた方がお役に立てるかなということで不動産会社も設立いたしました。
でまたそのベリーベストさんとやろうとなったのは。
そうですね、それは酒井先生っていうベリーベストの代表の先生が、私が研修時代にですね3週間ほどお世話になった先生でして、その経緯があってそれからずっとお世話になっていて、今回この一緒の授業をやろうっていうふうにさせていただきました。
そうですね、はい、弁護士としては大先輩の方
なんです
ね。
もう
ですよね。
もう圧倒的
に。どんな風に見てらっしゃいますか。
もうカリスマのお二人を
、はい、
にお世話になってますね。
その業界にいる若手の方からするとやっぱりベリーベストのトップ2人はかなり異色ですかね。
別格だと思いますし、なかなか直接フランクに話すっていうのは
確かにそうですよね。
でもケンちゃんとって松本さん言ってますけど、
ここ同い年ですから。
そうですね、僕は20個ぐらい違うので
。大先輩なんですね。
大先輩です。
その、ね、お二人に、ね、一緒に授業をって言われたってのは、それはすごい嬉しいことですね。
そうですね、大変光栄ですし、ね、やっぱ恩返ししたいのでこの授業を伸ばしていきたいと思ってますね。
たくさんの方々を見ていて、この人とならばやろうってお二人が思ったっていうことは、井上さんも素晴らしい方なんでしょうね。
いやいや、それはもう全然
とん
でも
ない。本当すごいことだと思うんですよ。
ありがとうございます。
感覚の鋭い彼らが、
ね、
はい、相当いろんなところが手をつなごうって寄ってこられてる二人じゃないですか。
そうですね、はい、
その二人が、
ね、井上さんを代表取締役で、取締役でなんかもう無敵って感じです
よね。無敵だと思うんですよ、これ。
逆らえないとかです
よね。
じゃあ主にどのような事業をされているのか、また次週からお聞きしていきたいと思います。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで、ベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。